宮川まさる MT。 宮川まさる MT、 宮川まさるです。エンジンかけます。私がトヨタのノアに乗っているのは、まあやっぱりあれですね、環境問題ですね。あ、テレビ、あ、テレビが、バリア機能を高める効果が、ちょっと待ってください。これちょっとあれですよね、ちょっとダメですね、ミュートしますね何をやってるんだって話なんですけどね。寒いので、ちょっと車のエンジン入れようかなと。今日行くのはですね、この指令にのっとったところでございます。おはよう宮川勝君。今回の君への指令は、埼玉県比企郡吉見町にあるポンポン山に行ってもらうことにある。ポンポン山は高尾彦根神社にあり、山頂に立って足を踏み鳴らすとポンポンという音がするらしいので、ぜひそれを録音してみて来てほしいと。ただしテンション上がってジャンプしすぎて転んで泥まみれになったとしても当局は一切関与しない。このメッセージは自動に消滅しないので、ちゃんと持ち帰って処分するように。あ、わかりました。なるほど。足を踏み鳴らすとポンポンという音がすると、ラジオ的ですね本当にするとは全然思えないんだけど、いや行ってみようじゃないか。そしてね、この、メールが極端に少ない理由を最近気づきましたね。で、気づいた理由に関して言うとですね、ちょっと過去にこういう私宮川の飼ってた犬とのエピソードがありましたので、それを先に紹介します。僕はアトムという犬を飼っていました。ミニチュアダックスフンド、ですが仕事が忙しい時期にですね、お散歩、ご飯、トイレ、すべての、世話を女房にやってもらうような時期が非常に長かったんですね。で、散歩はとりわけ朝と夕に行くんだけど、でそのお散歩の時にうんちをするんで、そこでうんちをさせて、そのうんちを当然拾ってね、片付けて水かけて掃除して、で戻ってくるっていう、そういう散歩の仕方を、していたらしいんですよね。でそれであれば家ではおしっこくらいしかしないで済むということになって、しつけてからというもの、家がなんか臭えなみたいなことってのはあんまりなくなって、それは良かったんですけれどもね。でそのアトムくんが、女房が実家の田舎に帰省するという時に、僕が散歩に行かなければいけないということになりまして、で言っとくけど父ちゃん絶対忘れないでくれよなと、絶対に朝と夕に散歩に行かないとうんち出ないからね、散歩忘れちゃうとうんちしちゃいけないんだっていう風に、ケージでうんちしてはいけないっていう風に思い込んでるところがアトムはあるから、帰りが遅くても構わないから、夜中でもいいから必ず一回外へ連れてってと、でうんちしたのを見てから必ず戻ってくるようにして、どんなに寒くても散歩に行ってうんちしてなかったら帰ってこないでねみたいな感じのことを、口酸っぱく言われて、なるほどそれはそうだろうなとね。要は中堅八高がね、ご主人様が戻ってくるまで待ち続けたわけじゃないですか。そういう習性が犬にはありますから、それはね、飼い主たるもの、つまりね、ご主人様たるものを正しい対応してあげなきゃいけないだろうと思って、朝夕必ず行ってたんですよ、散歩にね。で最初のうちはうんちが出てて、あ、よかったよかったっていう感じだったんだけど、2日目3日目ぐらいになったら全然うんち出なくなって、3日目になったらなんか変な白いものがお尻から出て、なんか量は全然出なくなっちゃって、どうしたんだって話になって、実家の女房の電話してね、いや散歩連れてったんだけどうんち出なくなったんだよって、でうんち出なくなったんでも、いやそれでもやっぱりうんち出るまで待った方がいいわけっていうようなこと言ってたのね。え、なんで出なくなるの、おかしいよねっていう話になって、その時女房に言われたのが、ねえねえ父ちゃんさ、餌はあげてるよねって言われて、あ、ごめん忘れてた餌やってなかったっつって、うんちのことばっかすっごい口酸っぱく言われてたから、 それ一生懸命やってたんだけど、あ、餌やってねえわっつって、餌やんなきゃダメに決まってんじゃないの、いやそりゃそうだよねみたいな、そういう話になりましてね、ごめんなと思うっつってね、餌をやったらものすごい、なんかね、何なんだろうな、初めて、こうエンジンをかけた時の、あの水冷ファンのように喜び勇んで尻尾をブンブンブンブン回すアトムでございましたね。そのことからも、推察できるように、それと全く同じことを今回僕は長きにわたってやっていたということなんです。どういうことかと言いますと、この番組でメールアドレスを言わなきゃそれはメールは来ねえよなっていうことなんですよ。メールアドレスとかメール送ってくださいってそうそう言ってないんですよ。いつもこのロケでヘトヘトになって、しかも音的には大した取れ高がないのに、なんか知んないけど、これに関してはなんかいろんなとこ行くぞとか頑張るぞとか、なんかわけわかんないことに気合を入れて、その割にはしっかりとアポ取って、あのゲストで出てもらってとかね、街頭インタビューやってとか、そういうことはなかなかやってないんですけど、でそうするとまあものすごいもう絶対大赤字なんで、これちょっと無理だろうみたいな感じになところもあってね、いろいろな大人の諸事情によりこうなってるんですけど、にしても言わなきゃ来ねえだろうと、なのでここで言ってみたいと、メールアドレス、何でもかんでも構いません。私宮川に、自分のオラが町のオラが村の、商店街がねちょっと寂れかかってるから、豆腐屋に遊びに来てくれないかとか、ここの何々が美味しいからね、あの芋けんぴ食べに来てくれないかとか、何でも構いません。地元の自慢でもいいし、自分がやってるお店小売り店でもいいですね。別にポンポン山のようにね、ジャンプするとポンポンと音がするらしいよという、音が拾えてラジオっぽいねっていうようなことまで考えなくてもいいですから、ただとりあえず来てみてくれよと、とりあえずラジオで紹介してみてくれよみたいな、そういうことだけで構いません。リクエストがありましたら指令という形で私に命令帳でメールを書いて送ってください。宛先は mmmt@jorf.co.jp mmmt@jorf.co.jp、 どしどし待っております。言うの全く忘れてましたね。最悪だよ。で今日はこの、ポンポン山に行ってみます。今その途中で、三好サービスエリアというところでもつ煮定食を食べました。まあそんな細かい報告はしなくてもよかったですね。これから向かってまいります。ですがその前にこのお二人の登場です。
目崎正明ハッピーウェッジ、
宮崎正明です。
アシスタントドキドキキャンプ佐藤水野でございます。この時間は国際文化アナリストの目崎さんといろんな話題についておしゃべりするというひとときでございます。目崎さん今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう年末12月ですって。
はい、
早いですね。
早いですかね。
あっという間ですね。毎年思いますけど。
あ、でもそんなこと言ったらそのうち死んじゃうじゃないですか。
本当ですよね。
ねえ、
あっという間。
あっという間。いやで僕でね、まあ、なんか前も話したかもしれないんですけども、はい、あんまりそのね、なんだろうな、あっという間っていう感覚があるようでないんですよね。
あ、そうですか。
うん、だからいつもね違うことやってたら、
あ、
うん、なんかいろんな、あれでも今年あれもやったしこれもやったしとかと思うと、
そっか、行く場所もいろんな色ですもんね、目崎さんね。
そうなってくると記憶が、いろんなね記憶があるから。
うん、
あんまりあっという間でもないんですけどね。
確かになんか同じことをこうするから、うん、なんか脳みそがこうそのもう慣れてしまうから、その時間が早く過ぎるって感じるって言いますもんね。
そうですね。
だって同じことやってると、
だって同じことやってるとね、それを思い起こしたら同じ記憶しかないから、
ね、何年前もこんなことしたなとかね、
1日ぐらいしかないじゃん。そういう記憶になっちゃいますよね。
目崎さんはいろいろ行かれてますもんね。
はい、だからあんまりね、うん、なんかあんまり早いなってっていうのはね、あんま感じないんですよね。
結構じゃ刺激的な1年でしたかね。
そうですね、うん、なんか思い起こせばいろんなとこ行っていろんなことやってましたからね。
あ、うん、さあ今月、はい、どんなお話になるでしょうか。
あのね、アメリカの話しようと思うんですけど、カリフォルニアの話、うん、
お、
はい、でアメリカね、実は僕しばらく行けなかったんですよ。入国拒否されちゃいまして。
ちょっと待って、大丈夫ですか。入国拒否されてたんですか。
入国拒否というか、なぜかというと、いや僕ね、
はい、
イランに3年ぐらい前に行ったんですよ、
はいはいはい、
2回ぐらい、うん、そうすると今アメリカでは入国する際にね、日本人だとエスタっていう簡易的にそのビザをまあ、オンラインとかで発行して3ヶ月以内だったら、まあ、ほぼ簡単に入国できる システムがあるんですよね、まあ、簡易ビザみたいなものが、
はい、
でそれを、申請する際に、2011年の、ね、3月以降イランもしくは、まあ、あのいろいろ何カ国あるんですけども、うん、そういうところに入国したという人がはビザが発行されないと、はい、それで、まあ、変な話その嘘をつくこともできるわけですよ、その自己申告制なんだね、
はいはいはいはい、
でもパスポートに僕イランのビザ入ってるあるしだからそれだけ破くわけにもいかないしね、でだからそれ嘘つけないなと思って、でその、ね、以下の国行ったことありますかって書いてあったから、イエスって書いて
正直
でじゃあなぜ行ったんだとかね、なんかいろいろ何したんだとかどこで会ったとかすごい細かくこう聞かれるから、あ、今度じゃあちゃんと答えればいいかなと思って、はい、バーッとこう、まあ、それ2年ぐらい前ですか、
うん、
こうやってたんですよ、はい、で散々いろんなディテールをね、何しに行ったんだ、誰と会ったんだとかすごいディテールをやって最終的にバンって送ったら、あのディクラインって言って、
はい
拒否って多いみたいない
ろいろ聞き込んだ上で
そうそう散々聞いた上になんだよこれとか思ってでさらにそれがですよ、それが起こったのは僕成田空港で起こったんですよ。
もう行く寸前ってことですか。行く寸前、
そもそもそれ僕成田空港から、アメリカに行くんじゃなくてアルゼンチンに行く予定だったんですよね。アルゼンチンに行くのにアメリカを経由でアルゼンチンに行く予定だったのに、じゃあ経由だからそんなエストなんかいらねえだろうと思ったら、いや経由でもエスト発行してくださいってことで、空港で急遽エストをこうビュッとスマホでね申請してたら、うん、そしたらあの行けませんとはーってなって、いやすいませんちょっとチケットもあるんですけどって話になって、
そうですよ、
ね、そうでじゃあアメリカ大使館に行ってくださいとかって、いや今からアメリカ大使館に行って3時間しかないから無理でしょって話になって、でその空港のカウンターでいろいろ言ったら、うん、じゃあ飛行機アメリカ経由じゃなくて行くしかないですねって話になって、
なるほど、
でどうすればいいんだって、いやでもこれちょっとねその時僕はコンフェレンスがあったんで、この日までこの時間まで行かなきゃいけないないからって言ったら、いろいろ調べてもらって、じゃあ唯一行けるのは、まず東京から出て、オーストラリアのシドニーに行って、
はい、
でシドニーで乗り換えて、そこからシドニーからニュージーランドのオークランドに行って、でニュージーランドのオークランドで乗り換えて、今度はチリの南米のチリのサンチアゴに飛んで、でもう一回乗り換えて、今度チリのサンチアゴからブエノスアイレスまで。
あ、遠いな。大変。
もうね、50時間ぐらいかかりました。
大変だな。
もう大変ですよ本当に。死ぬかと思いました、ね、本当に。ああもうギリギリでした本当に。で帰りはフランス経由。だからもうね地球一周して、ね、帰ってきました。
すごいですね。
でそういうのがまあ2年ちょい前にあったんで、
はいはい、
で今回ねちょっとあのカリフォルニアで。今度ねあのトランステックっていうあのちょっとコンフェレンスがまた別なのがあって、
はい、
これ行きたかったんで、
うん、
いやどうしようかなとでまあ、エスタが拒否されたからといってアメリカ大使館に行ってちゃんと申請すれば、
うん
まあ、ビザは降りるだろうって話も聞いたんですよね、
うん、
別にその僕はそのずっとじゃあイランに行き続けてるわけでもないし、
うん、
だから大丈夫だろうって話も聞いたん で、
はい、
でアメリカ大使館に行って、まあ、それもねまためんどくさいなんかあの大使館のウェブページでなんか20ページぐらいのなんかいろんなクエスチョンがあって、ずっと永遠といろんなクエスチョンがあるんですよ、
はい、
全部答えて、でさらに、自分のその身分を証明するものだったりとか、なんかね残高証明書だろうね、なんだろうとかもういろんなものをかき集めて、でアメリカ大使館に面接をその面接ですよ、面接を日にちを日程を、この日って言って設定されて、
はい、うん
でその日にアメリカ大使館に行って、
はい、
で面接をして
どんな面接なんですか。
いやもうねお前なんでイランに行ったんだとだからいやあの仕事でとかつってでまあでもちょっと今あんまりそこ話進んでないからねじゃまた行くのかっていやもうちょっと、うん、行けないですねって話で、でだからなんかもうこんな分厚いねもう本みたいな書類僕いっぱい集めてたんですよ。であの通常だとあの会社で雇われてる人の場合はあの在職証明書みたいなのがあるわけですよ。僕自分の会社だから在職証明書じゃないじゃないですか。 どうしようかなと思って、じゃあしょうがないから会社の登記簿謄本ととか会社のパンフレットとかなんかいろんなものをねこう入れ込んでもうすごいその書類のパッケージを作ってもう本みたいなのをねバーって渡して見ろっつったら1秒も見ないんですよ
苦労して集めたのに。
そうそう、一応見ないでうんっつって、そっか、うん、オッケーとかっつって
軽いな
あれみたいなそんなもんかみたいな。だから面接はなんか2分ぐらいで終わっちゃって、
あっという間ですね。
そう、それではいじゃあバーンって言って、じゃあ10年みたいな。
お
う、もうだからまあ10年間は、ずっとじゃないですけど滞在できないけども確か3ヶ月マックスかな、
はいはいはい、
何回でも行けるみたいな。それでもうやっとねアメリカに行くことができたんですよ。
おー、大変でしたね。
大変ですよアメリカは。
この続きはまた来週です。
宮川まさる MT 着きました。高尾彦根神社がこの近くだと思うんですけれど、近くまで来たらですね、まあ普通に東松山の、インターを降りて、いわゆる埼玉県らしい住宅街を、車でブリブリ進んで、来たんですけどね、これといった山に登るというわけでもなく、ずいぶん高いとこ来たなみたいな感じは全然ないんですよ。今ポンポン山こちらという矢印の看板があって、それに習ってきたらポンポン山公園、無料駐車場吉見町というふうに書いてあるところに車止めました。ここから歩いて多分行けるんだと思うんですよ。あ、あったな、ポンポン山入口矢印って書いてありますね。こっちの方に行くってことだと思うので、それではですね、行ってまいります。なるほど、町内放送が、いろんなスピーカーから出ているのがディレイで聞こえるっていうね、感じでしたね。着きました、ポンポン山公園。あ、また始まった、なんか神社があるんでちょっと行ってみます。ポンポン山公園、ポンポン山、なるほどね、なんかいろいろ書いてありますね。高尾彦根神社、後方の巨岩に近い地面を強く踏むとポンと音を発する。そこでこの山をポンポン山とも言う。巨岩の直下20メートルの平地は古代荒川の流路であった。吉見恐竜の、丘陵地ってことかの、東端を巡った荒川流域に三社が存在したのはこの地域が早くから開発が進んでいたことによると思われる。なるほどね、ちょっと行ってみます。どんぐりがいっぱい落っこってますね。これがポンポン山なのだな。お、なんかすごい景色がいい。あ、意外と景色がいい。あ、意外といい、意外と景色いい。そのポンポン山に来ました。え、ここ？ここか。え、どこ？跳ねると音が鳴るのどこ？ここじゃねえな、これじゃねえな、これじゃねえな。これ今ポンポン山まで来てんだけどな。すげえ悲しくなってきた。全然どこだか全然わかんねえ。人もいないし。どこなのね、ポンポン山の場所って。いや、ここはポンポン山なんだけどさ、近所の人でもいればね、どこなんですかポンポンになるのってつって聞けんだけどね。でせめてね、いや今はもうならないねとかね、そんなことでも聞ければね。あ、鳥、鳥、薄けでけ鳥、びっくりした。意外とね、このポンポン山まで来ると街並みが見下ろすことができて結構ね気持ちがいいんですよ。 意外とね気分がいい。これあこっち行くとちょっと危ないのかな。危ないな、どう見ても危ないな。これより下に降りたらすげえ危ないから、あこれやめよう。あこれ落ちたら死ぬパターンだなこれだ全然無理だなんかね紅葉が綺麗であったりどんぐりが転がってるっていうこの何ですかね、懐かしの雰囲気であったり松の葉のようなものがビロビロっと広がっているあの人の庭のような様相を呈しているこの雰囲気が非常にカジュアルでワイルドな雰囲気が全くないんですね。つまり危機感を麻痺させるものがあるんだよね。だからあれそこ1メートルぐらい下だけどそこ行けばなるかなって行ってみようかなと思うんだけど、あれちょっと待てよと、この1メートル50センチぐらいのところ降りてしまったらもうの登って戻ってこれねえじゃねえかっていう、そういうあの危険な場所だったりするわけよ。まあ、降りられんじゃねみたいに思うんだけど、その向こう側はね、あの30メートルぐらい下に道が見えたり畑が田畑が広がってたりするから、だけどちょっと今危なくね降りちゃって二度と戻ってこられないみたいな、そういうことになりかけましたね。どこなんだよポンポンポンポン言うとこって。やらせの音を作るってのはどうですかみたいなあ鳴ってるみたいな、せーの、あ、鳴ってる鳴ってる、こういう音が鳴るよ無理だ、ちょっと待て、もう一回ちょっと場所を確認した方が良さそうだな。これな、ポンポン山、射点の後方の巨岩に近い地面を強く踏むとポンと音を発する、音の発する場所、あ、書いてあるじゃん、音の発する場所、強く踏むとポンと音を発する、巨岩に近い地面か、巨岩じゃねえんだ、なるほど。あーちょっと行ってみよう、すげえくたびれました、ちょっとわからないんで休憩がてらですね、音声ガイドさっき QR コードで拾ったんでそれ聞いてみます。
吉見町西部の高尾地区には高尾彦根神社が鎮座しています。この神社の歴史は古く武蔵地方では最古と言われ、平安時代に編纂された法典縁起式によると西暦710年創建と言われています。
うん、
この神社の社殿裏側には標高30数メートルの小高い山、正式名称玉ぼこ山、通称ポンポン山が続いています。
はいこれね、うん、
この山の中腹に登って足を踏み鳴らすとポンポンといい音がすることから この名称がついたとされています。地元にはこんな言い伝えが残っています。
いつも通りにいつも通りに過ごせるようにあなたと笑えるように、本当は何でもないこの日々がすごく大事だったりするんだね。喧嘩したまま朝に後悔する前に考える、
マサル MT 手合わせていきますね。そうだよな、先に行くべきだよな。ごめんなさいね、本当にね。ありがとうございました。埼玉県の吉見町、吉見町の、ポンポン山出ました。こうわざわざね、地元の人だったら来てもいいけどさみたいなところにわざわざ行くっていうようなことをやってみるのもこの番組のね、意味するところであり、まあラジオパーソナリティなんつうものはね、代わりにね出かけてきてこういうことしてきたよとか、こういう場所に行ってきたよとかね、なんだろうな、リスナーのね、窓となり手となり足となりっていうようなことが僕のね、ラジオパーソナリティってフィロソフィーではありますので、面白い映画をねいち早く見て、いや面白かったよっていうような、まあね、いわゆる安い DJ みたいなことも別にね、そういうことでは意味があるわけだし、そこにねもちろんね独自の解釈とかね、別個の魅力を提示してそんな見方するやついねえだろうっていうようなものをもたらして初めて、まあプロなんじゃないかなっていう気は僕はするんですけど、こういったような変なものをねただ行くっていう、そういうこともですね、普通ポンポン山ってそれ行って面白いんですかってで取れたかなんかあるんですかみたいな感じで、普通ボツるところをわざわざ行くっていうね、そういうのも宮川勝 MT でございます。景色が広がるなと思ったところは太陽光パネルがあったりします。黒岩横穴墓群、それも見てみてえな、矢印があるんだよな、行ってみっか。黒岩横穴墓群、に向かって歩いてるんですけど、結構歩いて来てる割には全然行き着く気配がないんですけど、これ結構ハマったパターンですかね。
宮川勝 MT
寄ってくれたんですよ。
は
あ、
は
あ
はは
あ、でもね、言ってね、
何
がしたかったらやっぱりなんなかった。
あ、やっぱりそうなんですね。
そうなんですよ、申し訳ない。
いつぐらいから、いつぐらいまで鳴ってたんですか。
大丈夫な、ちょっと前までもうでも10、
10年前。あ、そうなんですか。10年以上鳴らなくなっちゃったんですか。